おはようございます。
おはようございます。
どんな本でも書き出しには読者を引きつけて最後まで読ませる工夫が凝らされています。これがこの新約聖書の場合、どうして長々としたケースという書き出しだったんでしょうか。私は真面目に一節から17節までを読んだのが大変だったからですよね。もうここがめでたいのパッと飛ばしちゃってたんですけどね。皆さんはどうでしょうか。それはイスラエル民族にとっては家の系図、非常に大切にされていたからでしょう。日本にもその風習は残っています。私たちの小学校時代、これ戦時中ですけども、日本史の授業というのは、この歴代天皇124代、神武天皇から始まって、慶長天皇まで、名前をまず暗唱する、それから始まったんです、授業は。新約聖書、この辺です。代々の天皇の治世がそのまま日本の歴史だと考えられていたからでしょう。それにしても旧約聖書による人間の歴史はアダムから始まっています。しかしこの新約聖書では、この福音主イエスキリストの歴史をアダムからではなくて、ずっと後のアブラハムから始めました。どうしてでしょうか。それはアブラハムが文明の発祥地ユーフラテス地方の豊かな都市生活を捨てて、75歳にもなって神の命令に従い、行き先も知れずに遠いカナン地方まで旅を続けて、遊牧生活を始めたからです。皆さん考えてみてください。文化水準が高くて便利な都会暮らし、親族友人に囲まれて安楽な生活を送っていたこの75歳の老人が、それを捨てて見ず知らずの偏僻な異国に旅立っていく、こんな無茶な行動、私たちに取れるでしょうか。創世記の12章ですね、こういう感謝の言葉で、あなた生まれ故郷父の家を離れて私の島地に行きなさい、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。いくら神様こんなふうにおっしゃってもね、見ず知らずの遠くの文明生活からずっと離れちゃったら、何ていうところに行って、そして祝福を得るなんて言われて、あ、そうですかって。神の口約束、その時アブラハムだけが聞いた言葉です。家族も聞いてない。でもアブラハムは神の声に従いました。神はご自分の言葉を素直に信じて聞き従った無欲なアブラハムの信仰を高く評価して、地上のすべての種族の祝福の源にするという約束をきちんと果たしてくださいました。神様は必ず祝福を備えて 私たちを導いてくださっているんですね。このことを必ず信じて、私たちも神の御声に聞き従って生きてまいりたいものです。ダビデはエッサイの8人目の末っ子、遊牧生活に養われた信仰と祭祀を預言したサムエルに認められて、初代イスラエル王のサウルの後継者になりました。彼は優れた統治力によってイスラエルを繁栄させて、この王の理想像となりました。しかしイスラエルの繁栄はダビデ・ソロモンを頂点として分裂、衰退、ついには他の国に征服されて補修の船を味わう暗黒時代を迎えます。するとイスラエルがこのように衰退していく過程の中で、ダビデの視点からメシア、救い主が与えられるという預言信仰が生まれてきました。そしてこの世界を本当に良い国にして、全ての人を幸せにしてくださる王を、ダビデの子孫から神を起こしてくださるに違いないというメシア待望の信仰が人々の間に広まってきました。どのぐらい広まったのか、イエス様が道を歩いていると、スパリの盲人がダビデの声を、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきます。家の中まで入ってきました。私にできると信じるのか、信じるのか。そこで二人の目に触ってお許しになりました。これはマタイの九章の時ですね。シドン地方で行かれた時、カナンの女が、主よ、ダビデの子を憐れんでください、娘の悪霊に人を苦しめられています、必死に願いで、ね、癒やしていただいてます。これは15章ですね。稽古の町でも道端に座っている二人の盲人は、主よ、ダビデの子を憐れんでくださいと叫んで癒されています。悪霊に取り憑かれて目が見える口の聞けない人を癒されたのを見て、群衆は、この人は誰かの子ではないのかと驚いてるんですね。その涙の子イエスがロマの子に乗ってエルサレムに入場されたとき、人々は、ダビデの子にホサナと叫んで、イエス様の前、また後ろに従いました。しかし、このダビデの子は、天命職であって、偽りの裁判にかけられて、十字架に貼り付けになって、死んでしまいました。立派なエルサレムの城や神殿を建てて、行政を整備して、財政を豊かにして、権利諸国を従えて、繁栄を誇った旅だよとはまた、なんと異なるダビデの子、イエスでしょうか。でもマタイは、主イエス様と生活を共にすることによって、このイエス・キリストこそダビデの子孫として、神が世界に与えてくださる救い主、メシアだ、王の王だという信仰を、この系図によって伝えようとしたのではないかと思います。ユダヤ人は 男性中心の社会ですので、この系図にはイエスの母マリアの他に4人の女性が名を記されています。タマル、夫の父を誘惑して恋が子を産みました。ラハム、宿場の友女、ルツ、モアブ人、ユダヤ人を徹底的に異邦人、異国人を嫌いました。ウリアの妻、夫の歩みで2人の子を見守りました。普通に考えれば、仮にこのような人物が先祖の中にいたとしても、極力活動をするんじゃないでしょうか。しかも、男の名だけで綴る系図に、この女の名前をことさらに載せる。自分の家の恥、わざわざ人の目にさらすようなものです。そうです。新約聖書の書き出しは、ユダヤの大変的な家系に見られる罪と恥。そこにスポットを当てながら、二つのことを私たちに訴えています。第一は、どんな家にも、どんな人の生涯にも罪があること。第二は、その罪を救うために、神は家族の仲間入りをしてくださったということ。そうです。この系図に続いて、聖書がヨセフに告げています。21節、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の罪を罪から救うからである。私たち人間の罪深さとイエス・キリストによる罪からの救い、これは聖書全巻を貫く主題です。元の系図によって旧約聖書の総括と同時に聖書の主題を明らかにしています。見事な見事じゃないでしょうか。私たちの命は親、その親、先祖から神のご愛情の中で受け継がれました。この命に込められた神の恵みを深く感謝して受け止めたいものです。私は私の父母、祖父、祖母、その子からずっと続いているその命の結果なんですよね。今タイで、韓国でタイヤやってる原さん、あれが大学を出るんですね。1年休学してインドの貧しいところを訪問してもらったんですが、アジアに出てきて、でそのアジア銀行とかアジア研究所とか、このいろんなところ、そういうアジアの出てくる就職口いっぱいもらったんですね。でどこに住めていいか分からなくなっちゃった。それで私に相談した。私なんて加藤の家は代々百姓の家だぞ。僕もそう思う。で、彼は研究所とか銀行だったら何とかじゃなくて、アジアに行って貧しい人たちと一緒に 建設作業をする日本公園の会社に入ったんですね。ところが経歴は経歴なもの、本所勤務に目印をしちゃって現場に出してもらえない。それで会社に出て、一人でアジアに出ていく生き方、パンを身につけて出てったんです。家族の家は百姓の家だよ、世界よ。彼は私のその言葉で人生を決めてきました。嬉しくてしょうがないですね。私自身が罪を極めていただきました。神の子としての命の祝福をいただいた。この恵みをここから守れると受け継がせていきたいものです。お祈りいたします。感謝は、あなたはご自分に似るものとして私たちをお作りになりました。そしてあなたが創造された世界を感知するようにとお委ねになりました。しかしアダムは善悪の判断だけは聞き従おうとようにというあなたのご命令を無視して自分の判断で万事を取り仕切り、その結果世界は今日このような混乱と破壊に満ちたものになってしまいました。死と滅び、貧しさと争いの根源は私たちの罪深さにあります。神様、どうか私たちを罪からお救いください。その救いのためにイエス・キリストとなって私たちの世界をただ中にしてくださいましたことを感謝します。この救い主イエス・キリストの誕生をお祝いし喜ぶクリスマスの月が始まりました。私たちの信仰を新たにし、救いの恵みを周りの人々に明かししていく日々を送らせてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。